ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。3月17日、ワシントン DC を訪問した河野外務大臣は、マイク・ペンス米国副大統領を表敬したところ、主な内容は以下の通りです。双方は北朝鮮情勢について意見交換を行いました。河野大臣から、過去の教訓を踏まえ北朝鮮に核・ミサイルを放棄させるため最大限の圧力を維持する必要があることを述べ、双方は北朝鮮が完全で検証可能で不可逆的な非核化に向けた具体的措置を講じるよう、圧力及び制裁を維持していくことを確認しました。また河野大臣から、核・ミサイル、そして拉致問題を包括的に解決すべきことを述べ、双方は来月に予定されている安倍総理の訪米の機会等を通じ、引き続き日米で密接に連携していくことで一致しました。その上でペンス副大統領から、北朝鮮問題についてトランプ大統領がすでに安倍総理と確認してきている通り、日米は 100% 共にあり、同盟国としての日本と引き続き緊密に連携して対応していくとの発言がありました。以上、拉致問題インフォメーションでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。4月2日、中国専門家の見方について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
4月1日から北京に来ておりまして、中国の専門家の人たちといろいろと意見交換をしております。中国の専門家は、最近の朝鮮半島の動きという展開というものを非常に歓迎し、そして高く評価していると言っていいかと思います。まずは南北首脳会談が4月27日に開催されることになりましたし、また5月には米朝首脳会談も開催されるだろうと考えられております。 まあ、こうした2つの首脳会談が実現するということは、朝鮮半島の緊張緩和というものに大きく寄与するということでありますから、まあ、中国は大いに歓迎をするということであると言っていいと思います。まあ、こうした首脳会談が実現するという、まあ、理由の大きなものは北朝鮮の姿勢変化ということになります。まあ、過去2年間北朝鮮は核実験あるいはミサイル発射というものを繰り返して非常に挑発的な態度に終始していたわけでありますが、まあ、これが国際社会との協調の方向に今変化をしたと。特に非核化というものに向かう、まあ、コミットメント約束というものを再び北朝鮮はするようになった。もちろん中国は楽観しているわけではありませんから非核化が簡単に実現できると考えているわけではないと思います。しかし少なくとも非核化に向かうという意思を北朝鮮がはっきりと表明しない限り物事は何も動かないわけですから、まあ、その点で、今北朝鮮が再び非核化の意思というものを示すようになったということは、まあ、これは一歩前進という評価になるというのだろうと思います。また米朝首脳会談が実現するであろうという点につきましては、まあ、アメリカがこの北朝鮮との首脳会談を受け入れたということを評価すると、北朝鮮よりもアメリカを評価するという意見の方が多いんだろうというふうに思います。まあ、その点ではトランプ大統領は、まあ、結局中国の助言を受け入れた形だと、まあ、それで北朝鮮との首脳会談も受け入れたんだという、まあ、そういう評価を中国ではしているような感じがいたします。2番目の新たな展開というのは3月25日から28日にかけて金正恩委員長が中国を非公式訪問したことであります。まあ、このこともまた北朝鮮の姿勢変化を意味するということで中国側は大いに歓迎するということであります。やはり北朝鮮はアメリカが北朝鮮に対して軍事攻撃をするかもしれないということについてのやはり大きな懸念を持っていると、まあ、そういう点からも中国との関係をやはり改善しなければいけない、回復しなければいけないという、まあ、そういう理由が大いにあったというふうに中国では見ているようでありますし、まあ、特に中国で長く朝鮮半島問題を分析してきた、まあ、そういう専門家の人たちからすれば、まあ、今回の金正恩委員長の中国訪問という決断は、まあ、極めて当たり前のことだと、当然であるという、まあ、そういう評価をしております。まあ、それは2000年に金正日総書記が初めての南北首脳会談に臨む際に、まずやったことは中国に中国との関係を修復するという、まあ、そういうことだったわけでありました。まあ、それが2000年の6月にまず中国訪問、そして南北首脳会談という形を取ったわけでありますから、まあ、今回もまた同じような形であると。当然北朝鮮は南北首脳会談を、まあ、4月27日に控えてですね、やはりその前に中国を金正恩委員長が訪問をして関係を改善回復するという、まあ、そういう必要が当然あったはずで、まあ、これは金正恩委員長が中国を訪問するのは当たり前当然だと、まあ、そういう見方になるということだと思います。今後の朝鮮半島情勢ということになりますと、やはり重要なのは非核化と朝鮮半島の平和構築、まあ、これを同時に並行して進めることだと、まあ、それがまあ中国の従来からの主張だと言っていいと思いますが、まあ、それが今 本当にその必要性というものが増しているという、そういう評価を中国はしているのかと思います。まあ、北朝鮮の安全を保障しないと、北朝鮮は非核化に向かうことはないと。ということで、結局非核化と朝鮮半島の平和、まあ、別の言葉で言えば北朝鮮の安全の保障というのは同時にやらないと実現しないんだという、まあ、それが中国側の、まあ、主要な見解であるという、そういう印象を持ちました。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1972年のヒット曲、森まさ子で同級生をお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。森まさ子で同級生をお聞きいただきました。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は拉致被害者田口八重子さんのお兄さん、本間勝さんからのメッセージです。このメッセージは2018年2月に収録したものです。1978年6月頃、当時2歳の娘さんと1歳の息子さんを残し、22歳だった田口八重子さんは拉致されました。それでは本間勝さんのメッセージをお聞きください。
アニョハセヨ、北朝鮮にいる日本人同胞の皆さん、お元気ですか。こんにちは。私は1978年6月に突然日本の東京池袋から小さな子供を残し、北の工作員宮本明と名乗るグループに北朝鮮に連れ去られました。田口八重子、旧姓飯塚八重子の兄の本間勝です。妹八重子とは11歳離れた年齢で、今年で74歳になります。八重子が行方不明になって40年、長い年月北朝鮮で耐えて生活している妹を思うとき、北朝鮮の不条理極まりない事件に巻き込まれ、いまだにふるさと日本に戻れない状態に置かれていることに悔しくてなりません。人道問題に無関心で、人の命自由をないがしろにして、金独裁体制の維持だけに躍起になっている首領キム・ジョンウンに強い怒りを感じています。八重子が愛している、八重子の子供が母としての八重子を救出するために、光一郎が一生懸命活動してくれていますよ。八重子には待っていてくれる人たちがたくさんいることを、救出運動をして頑張ってくれていることを 心の勇気と今の状況を耐えていける力として命を大切にしてください。今韓国では冬の平昌オリンピックで北朝鮮と統一ムードを演出しています。何度も北に騙され続けている私たちは信じることができません。春から朝鮮半島情勢がどう動いていくか、八重子も身辺に気をつけて生活してください。拉致をされている多くの日本人の皆さん、体に気をつけて救出を待っていてください。きっと助ける、日本を信じて。ではまた、アニョー、さようなら。
田口八重子さん、お聞きいただけましたでしょうか。田口八重子さんのお兄さん、本間勝さんからのメッセージでした。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも、拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致した全ての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて3-3581-6011、813-3581-6011。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。 もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分からは周波数 9705kHz、 夜11時30分からは周波数 9450kHz、 深夜1時からは周波数 7335kHz、 深夜2時からは周波数 6155kHz などで放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 9465kHz、 夜12時、12時30分、深夜1時30分からは周波数 7335kHz などで放送します。それではまたお会いしましょう。